市内商業の活性化に向けた課題と市の取り組みは、新政会青柳誠。綾瀬市の商業活性化について、問い、商業統計調査では、市内の小売業者数や商品販売額などが減少しているが、活性化に向けた取り組みと課題は、答え、市では創業や商品開発への助成、市内飲食店へつなぐ観光事業を展開している。こうした支援を新商品の開発など、意欲がある商業者の活性化につなげ、どう生かすかが大きな課題である。問い、市役所付近への整備を予定している道の駅のメリットと、開設に向けた課題は、答え、道の駅のネームバリューによる宣伝効果で、集客と地場農畜産物などの販路拡大が期待できる。食材の安定的供給や運営能力のある事業者の選定が課題である。問い、消防署移転跡地の利活用をどう考えているか。答え、具体的計画はないが、市の特色を生かした集客性が高く観光誘客につながる商業施設の誘致を考えている。綾瀬スポーツ公園の利便性向上について。問い、綾瀬スポーツ公園を気持ちよくランニングできるよう、市境にあるゲートの撤去に向け、大和市と調整しては。答え、ゲートは、大和ゆとりの森への自転車乗り入れ防止のため、大和市が設置した。マラソンなど一体的な利用の場合は、ゲート撤去が望ましいが、大和市と十分な調整が必要と考えている。小中学校の体育館に冷房設備を設置する考えは、日本共産党、松本春夫、地球温暖化と災害時の避難者対応について、問い、小中学校の体育館に冷房設備を設置しないか、また、災害時の暑さ対策は、答え、建物の耐震性など、構造上の理由から設置の計画はない。また、災害協定締結会社などの協力により、冷風機などの導入を考えている。下土棚遊水地一部供用開始に伴う綾瀬市の対応について。問い、県が立川の護岸と河道を整備しているが進捗は。答え、旧境橋上流から下土棚遊水地までは、平成32年度末に、上土棚新橋上流は、今年度中に完成予定と聞いている。問い、昼川の新幹線横断部に、流量抑制のために設置している矢板の撤去は、答え、立川の整備完了と、遊水地の A 池供用開始で2枚撤去でき、B、C、D 池の供用開始で全て撤去可能と聞いている。公共施設を車椅子利用者に便利なバリアフリートイレに改修しないか。問い、新たに公共施設を作る際は、車椅子利用者が使いやすいトイレを設置しないか。答え、バリアフリー整備基準に基づき、利用者の利便性向上を意識しながら整備する。問い、市役所などにある多目的トイレの洗浄機能ボタンを壁掛け式にしないか。答え、洗浄機能付き便座の更新時期などを見据え、設備の選定を研究していく。災害による断水を想定し、安定的な給水体制の整備を。綾瀬未来会議。 増田純一郎。自然災害に対する備えについて。問い、災害により断水が起きた場合、水源から各家庭に水を届けるための給水車が必要となる。市への優先的な配車を確保するため、給水車を保有する会社との事前契約が必要と考えるがどうか。答え、避難所へのペットボトル飲料水の購入を計画的に実施しているが、水源から飲料水を排水する体制は十分とは言えない。給水車を保有する会社との契約も含め、給水体制を整えていきたい。問い、市役所地下の非常電源装置は、停電時に庁舎内の電気を何日間使用できるか。答え、燃料は6000リットルあり、午前8時半から午後5時までを1日と換算すると、約7日間の使用が可能である。問い、市内の河川はどの程度の雨量で氾濫するのか。答え、立川は現在護岸整備中であるが、1時間あたり50ミリメートルの降雨量に対応した整備を進めている。巡洋河川蛭川は35ミリメートル、目くじり川は50ミリメートルで整備が完了している。問い、川の氾濫で浄水管理センターが使用不能となった場合、どう対応するのか。答え、供用開始以降、水害を受けた事例はないが、水害で機能に支障をきたす場合は、市民に節水の協力を要請するとともに、早期の機能回復に努めたいと考えている。
温暖化による熱中症から市民を守るための対策を。市政綾瀬斉藤健吾。温暖化による熱中症対策について。問い、近年温暖化に伴い全国で熱中症による救急搬送が増えている。市が平成29年、30年に搬送した件数は？答え、29年中は32件、30年は8月31日現在で60件である。問い、熱中症対策の市民への周知方法や、小中学校での暑さ対策と指導方法は？答え、市民には防災行政用無線などでの周知や、各事業でのリーフレット配布などを行っている。全小中学校では、教室等への空調設備設置や、水筒の持参許可などの対策に加え、活動中の水分補給や、休憩時間の確保などを指導し、健康管理を徹底している。問い、小中学校体育館の温度を下げるため、気化式の大型冷風機を導入しないか。答え、気化式の大型冷風機が体育館での授業にどの程度有効か確認していきたい。仮称、綾瀬スマートインターチェンジの進捗状況について。問い、仮称、綾瀬スマートインターチェンジの進捗状況は市民が納得できる形で情報提供されているのか。答え、現在、平成32年度上半期の開通を目指しており、工事の進捗は 61% である。工事現場周辺の掲示板や市ホームページで進捗状況図や航空写真などの情報を提供しているほか、綾瀬大納涼祭などで事業の PR を実施している。インスタグラムを導入し、市の魅力を発信しないか。市政綾瀬、かなえ大使。我が町の魅力の PR 方法について。問い、市の魅力を発信するため、高い費用対効果を見込める SNS、ソーシャルネットワーキングサービスのインスタグラムを導入しては？答え、インスタグラムは若い世代に直接アプローチできる媒体と認識しており、情報発信強化に向けた検討対象の一つになると考えている。問い、 情報発信強化のため、インスタグラムと観光事業のビュット綾瀬で使用したスマートフォンアプリを組み合わせて活用しないか。答え、SNS やスマートフォンアプリの活用は、他自治体の実績などを参考に、各担当課の施策事業で有効に活用できるか判断していく。産業の活性化に向けて、問い、市の工業は高い技術力があるにもかかわらず、事業を縮小する企業もある。課題と改善に向けた取り組みは？答え、人口減少による人材確保や技術継承などの課題がある。今後も新卒者向けの求人企業見学会や、綾瀬交渉塾などの支援を継続していく。問い、AI や IoT の進化に対する市の取り組みは？答え、平成30年度から IoT 推進のためのソフトウェアも、市中小企業事業拡大設備導入補助事業の対象とした。今後も必要な支援策を関係機関と連携し実施していく。目くじり川沿いの遺跡や文化財を活用した街づくりを。市政綾瀬、古市忠。目くじり川沿いの遺跡、文化財を活用した街づくりについて。問い、目くじり川流域の遺跡や文化財をネットワーク化し観光資源としないか。答え、目くじり川沿いにはサイクリングロードが整備されており、遺跡や文化財などをつなぐネットワークとして活用できると考えている。現在実施しているツアーに組み込むなど新たな観光資源としていきたい。学校ホームページについて。問い、学校の情報を外部に伝えるため、学校独自のホームページを開設しないか。答え、学校独自のホームページ開設は、迅速な情報伝達ができる一方、担当教員の負担増が考えられ、検討が必要である。小中一貫教育や学校運営協議会制度を検討していく中で、学校ホームページのあり方も慎重に考えていく。健康寿命の延伸について。問い、健康維持増進、介護予防のため、オーラルフレイルの概念を位置づけ、歯と口腔の健康対策に取り組まないか。答え、加齢で筋力や食欲などが低下するフレイル状態の初期段階として、歯と口腔機能が衰える症状がオーラルフレイルである。県が実施するオーラルフレイル対策の動向を踏まえ、改定中の綾瀬健康食育プラン21に位置づけ、健康寿命延伸を図りたい。